ここしばらくの間、イエス様が荒野で受けた誘惑についてお話をしてきました。今日はその最後になります。で、私はこの箇所を読むたびにヘンリー・ナウエンが書きました In the Name of Jesus という本を思い起こします。ナウエンはイエス様が荒野で受けた3つの誘惑、それとイエス様が復活の後ペテロに語られた3つの言葉、それをうまく関連づけてこの箇所を解説しています。で、イエス様は復活の後ペテロたちがガリラヤ湖で魚を捕っている、そのところに現れました。ご自分が生きていることをその時に示され、そしてその時にイエス様はペテロだけを捕まえてペテロに個人的に語りかけるのです。第一の言葉は、あなたは私を愛するか。第二の言葉は、私の羊を養いなさい。第三の言葉、他の人があなたに帯を結びつけ行きたくないところへ連れて行くであろう、そういう言葉です。ナウエンは第一の誘惑と、あなたは私を愛するかというその言葉を結びつけました。第二の誘惑と、私の羊を養いなさいという言葉、それから第三の誘惑と、誰かがあなたを連れていくというその言葉とを結びつけていらっしゃいます。これはどう結びつくんでしょうか。そのことを、お話をしたいと思います。で、まず第一なんですけれども、第一の誘惑に関する部分に、ヘンリー・ナウエンは From relevant to prayer、日常的であることから祈りへ、そういうタイトルをつけています。 relevant っていうのは、何か関連性があるっていう言葉ですよね。生活に関係がある、日常に関係があるという意味です。第一の誘惑、石をパンに変えてごらんなさいということ。パンというのは本当に毎日食べるもの、本当にこれは生活に密着したものです。で、その目の前の生活の必要を第一にしなさいということ、それが第一の誘惑であったわけです。イエス様はその誘惑を退けましたね。じゃあイエス様は目の前の必要、日常のことに無関心だったのでしょうか。いえ、そうではありません。イエス様の教えはどれも非常に日常に密着したものでした。イエス様は人々の日常のことを語っておられる。金持ちのことも語りますが、物乞いのことも語られます。また、王宮の生活のこと、漁師の生活のこと、農夫の生活のこと、羊飼いの生活のこと、本当に生き生きと語ってらっしゃいます。イエス様は女性のことも忘れていません。キウスで粉を引く女性、パンダネを入れてそれを焼く女性、古い着物から切り取って新しい着物に継ぎを当てる女性、頼るところのないやもめの姿、それを見事に描いています。ですからイエス様のお話はとても人気があったわけですね。で、パリサイ人の語るようなちょっと面倒くさいお話じゃなくて、おお、そうだそうだ、そのことなら知ってる、自分たちの日常の生活のことを語ってくれましたので、イエス様のお話が決して他人事ではなく、あ、私のことだ、みんなは感じ取ったのです。でも、イエス様の教えは日常のことだけで終わっていません。いつの時代も、どこの国の人も、パンの問題は大切です。人は何を食べようか、何を着ようかと心配してきました。みんな、食べ物を得るために、一生懸命働いているわけです。では、イエス様は、金持ちになって、ご馳走を食べて、綺麗な服を着て過ごす。そういう方法を人々に伝授したのでしょうか。いいえ、そうではありません。むしろ、こう教えられました。マタイの6章の31から33。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって、思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父は、これらのものがことごとくあなた方に 必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。イエス様は人々の目をその目先の必要から父なる神様へ、その必要を満たしてくださる父なる神様へと向け、神の国を指し示されました。目に見える必要を満たす前に、人間にとってもっと根本的な必要を与えようとされました。人々に神の国と神の義を求めて生きるように教えられたのです。日常のこと大切です。軽く見てよいものではありません。でもそれがもし神様を見させなくするならば、警戒しなければいけないと思います。何を食べるか、何を着るか、どんなところに住むか、また車のメンテナンスをどうするのか、保険をどうしようか、子供の教育は、まあ、今難しい仕事やってんだけれどもどうしたらいいだろうか、みんなそのことで悩みます。それはとても大事なことです。しかし実は私たちが生きているのは神の力によるのだということを忘れてはなりません。生きていると言える人は多分誰もいないと思います。私たちは自分で生きているんじゃなくて、むしろ神様に生かされている、そういう存在です。でそのことを考えないで、私を生かしてくださっている神様への感謝を忘れますと、必要以上に財産を得ようとしまして悪せくします。そのために自分をすり減らして自分がダメになってしまう。財産を得たその後には自分がもうダメになってしまっている。また私を生かしてくださっている神様への信頼を忘れますと、生活の労苦に思い患ってしまい、それに押しつぶされてしまうようになります。私たちクリスチャンは日常を決しておろそかにしません。でも日常を生きる中でいつもイエス様の質問に答えようとします。あなたは私を愛するか。これらの目に見える必要のそれ以上に私を愛するかというのです。この問いに取り組んで生きていきます。台所に立つ時も、家の掃除をする時も、難しい仕事それに関わる時も、神様がどんなに私を愛しておられるかを考えます。何をするにもその神様を愛するゆえにこのことをするんだ、そのいうふうに努めます。決して日常の中でも神の国とその義とを忘れない。それが日常から祈りへということなのです。ヘンリー・ナウエンは第二の誘惑についての部分に From popularity to ministry、 有名になることから使えること、そういうタイトルをつけています。第二の誘惑は神殿の頂から飛び降りるということでした。でそこから飛び降りましても宙をですね、泳いでと言いましょうか、あるいは天使たちがやってきてと言いましょうか、でイエス様を支えまして無事に神殿の庭にさーっと降り立つ。そして私こそ神の子救い主だ、人々に宣言したとしたらどうでしょうか。もうイエス様はたちまち人々の心をつかむことができたでしょうね。もうみんながイエス様の前にひれ伏してイエス様に従っていったことでしょう。でもイエス様はそのようなパフォーマンスによって自分を見せびらかすことをなさいませんでした。むしろそうしたことを避けて隠れたところで人々のために祈り、人々に仕えられました。イエス様が奇跡をなさったとしても、それはどうだ私はこんなことできるんだぞ、自分を見せるためではなく、人々の人気を獲得するためでもない、その奇跡を受けるその人々への憐れみのゆえでした。そのことは皆さんが福音書をお読みになればよくわかると思います。私たちは誰も、まあ、自分を見せびらかすことをしなくても、自分が誰かの役に立っていることを、そういうことを感じたいですよね。 そういうことを喜びにして実は生きているんです。親から、配偶者から、子供から、上司から、同僚から、少しは認めてもらいたい、そういう気持ちを持っています。人に認めてもらいたい、これは間違ったことじゃありません。でもその思いが満たされないために、自分に注目を集めようとして何か特別な行動をするというのはあまり良いことではありませんね。で、日本の小学校で子どもたちにどんな人になりたいですか聞いてみますと、多くの子どもたちが勉強ができるようになりたいとか、スポーツが得意になりたいとかというよりも、人気者になりたいという答えがトップなんだそうです。で、そのために授業中にふざけてみたり、突拍子もないことをやったりする。そうやっても人々の注目を浴びれば構わない、そんなふうに考えるようになってきているそうです。目立ちたかったから、そういう動機で犯罪を犯す人もいます。人の注目が欲しいために自分の人生を棒に振ってしまうなんて本当に残念なことです。そんな人々に、いつも私たちに注目してくださる、いつも私たちを見ていてくださるイエス様の眼差しを教えることができたらどんなにいいだろうかといつも思います。人々は衣食が足り、危険から守られていればそれで生きていけるという存在ではありません。本当に人を生かしているものはもっと内面的なものです。人は動物とは違って生きていることの意味、目的が必要です。旧約で魂あるいは霊と訳されている言葉はネフェシュと言います。このネフェシュというのはもともとは喉という意味があるんですね。で、日本語で喉が渇くと言いますよね。そのように人の魂はいつも渇いているんです。自分の存在の意味を求めて渇いているんです。その渇きは先ほど言いましたように、人々の注目を浴びることによって癒されるものではありません。有名になればそれの渇きがなくなるのではありません。アウグスティヌスが言いましたように、人は神によって作られたゆえに、人には神によってしか埋め合わせることのできない空洞がある。それを満たすのは神様。自分は誰からも愛されていない、生きていてもしょうがない、そう言って自殺を図った青年が一命を取り留めた後、イエス・キリストを信じる信仰に導かれました。そしてこの人は言いました。私を生かしてくださっている神様を信じたとき、私は生きてていいんだということが本当に分かりました。人の注目をではない、神様の御顔、その眼差しを求めるときに、人は初めて生きる力を得ることができるんです。ペテロはイエス様が十字架にかかられる前ですが、人々を恐れまして、私はイエスなんか知らない、そう言いました。ペテロはイエス様から、お前は失敗した、もう私にお前はいらない、そう言われてもしょうがないと思っていたのです。でもイエス様はそうおっしゃいませんでしたね。ペテロ、私をお前が必要なんだ、お前に私の羊を養う務めを与える。弱さのゆえに罪を犯したペテロでしたが、ペテロはその罪を許されただけではないのです。イエス様からの信頼の言葉、私はあなたに教会を任せるという信頼の言葉をいただきました。私たちが神様に出会い、キリストに結ばれるとき、ペテロに起こったのと同じことが私たちにも起こります。私たちがイエス・キリストに信頼するときに、キリストも私を信頼してくださるんです。そしてイエス様の大切なお仕事を私に任せてくださるのです。私たちは皆、有名になることから使えること、奉仕へと導かれていきます。 そして生きる意味、自分の人生の目的をつかむ取ることができるのです。第3の部分ですが、ヘンリー・ナウエンは第3の誘惑を扱った部分に From reading to being led、 導くことから導かれることへというタイトルをつけています。第3の誘惑でイエス様はこの世のすべての国々とその映画を見ましたね。そしてもしあなたがひれ伏して私を拝むなら、これらすべてのものを皆あなたにあげよう、そういう誘惑の声を聞いています。これはこの世の力を手に入れてこの世界に君臨しなさい、そういう誘惑です。確かにイエス様は神の国を打ち立てるためにその王としておいでになりました。でも神の国は人々がイエス・キリストを信じ、神様に信頼し、互いに愛し合い、平和のうちに生きる、そのことによって世界に広まっていくものです。これって時間のかかることですね。世界中の人々が神の国の福音を聞き、悔い改め、それを受け入れるというのは一挙にできること、たやすいことではありません。でそんなことよりもイエス様がこの世の力を手に入れて世界を支配した方が早いんじゃないかというのがこの誘惑なんです。神様のしもべとなって神の国を来たらせるなどという流暢なことではなく、この世の力と手を組んでもっと手っ取り早く、イエス様あなたの国を、イエスの国を作ったらどうでしょうか。これが第三の誘惑でした。イエス様はそれに対してサタンを退け、主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてある、そうお答えになりました。サタンというのは文字通りは敵という意味の言葉です。この世の力はイエス様に協力しようとしてきたんでしょ。これらのものを見なあげましょう、一緒にやりましょうよ、友好的に来たのです。でももしイエス様がこの世の力と手を組んだら、それによってもたらされるものは神の国ではありません。似てはいるかもしれないけれども違うものができてしまう。イエス様がこの世の力が自分に近づいてきても、味方のようにして近づいてきても、それは敵なんだということを見抜いていらっしゃいました。イエス様はこのサタンよという言葉をマタイの16章のところでも使ってらっしゃる。しかもご自分の弟子ペテロに対して使ってらっしゃる。サタンよ引き下がれ、私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様がご自分の死を予告された時、ペテロはイエス様をいさめ始めまして、死をとんでもないことです、そんなことはあるはずがございません、そう言ったんです。それに対してイエス様はそのことを言いました。ペテロはイエス様のことを心配してそう言ったんですが、イエス様はペテロにサタンを退けと、ペテロの考え方を退けられました。ペテロは神のことを思わないで人のことを思っていたんですね。イエス様にとって十字架の道こそ神の道です。人の善意によってもそれは妨げられてはならないものでした。もちろん神を第一にするということは人のことはどうでもいいということではありません。私たちは神を第一にすることによって本当に他の人のことを本当の意味で大切に思うことができるようになると聖書はそう教えています。この第三の誘惑に打ち勝ったイエス様は、私たちに神のことを第一にし、そのゆえに他の人を大切にして歩んでいく、そういう生活を教えてくださったのです。ヘンリー・ナウエンはイエス様が受けた誘惑について、私たちを日常から祈りへ、有名になることから使えることへ、導くことから導かれることへと招くものであると書きました。でも実はそれはナウエン自身の上に起こったことだったのです。ナウエンはイェール大学や ハーバード大学で教えるという、まあこの世的には輝かしい経歴を持つトップクラスの学者でありました。そしてたくさんの本を書きまして、多くはベストセラーとして読まれている有名な著者であります。でも彼はそれらを捨てまして、カナダにありますラルシュという知的な障害を持った人々のコミュニティに行きまして、そこのチャプレンとして働いたのです。で、そのラルシュというその知的な障害を持ったコミュニティの中ではですね、ヘンリー・ナウエン PhD なんて何の意味もないわけです。彼らにとってあのヘンリーでしかないわけですね。ナウエンの名声も業績もそこにいる人々には通用しません。ナウエンはそうした新しい世界で本物の自分を発見します。イエス様が憐れた誘惑と同じ誘惑に自分が縛られていた、そういうことを見出したのです。イエスの名によって In the name of Jesus という本は、ナウエンがそのラルシュからワシントン DC での大きなカンファレンスに招かれて、そこで講演をした、その講演をまとめたものです。その時ラルシュの住人の一人ビルが、ヘンリー、ワシントンに行くんだって、僕を連れて行ってよ、一緒にやろうよとせがんだのです。で、カンファレンスが始まりますと、そのビルも一緒にその壇の上に立ったんですね。で、ビルはナウエンの講演の原稿をですね、1ページずつ終わるたびに講談から持ってきて、自分の隣に置いたそのテーブルに裏返しにしておく、そういう仕事をしていきました。で、ビルは一緒にやろうよって言いましたが、一緒に講演するということは、その原稿をね、読み終わった原稿を片付けるっていうのが自分の仕事だと思ったんですね。講演の途中、ナウエンがいろいろなお話をしますと、ビルが言うんです。ヘンリー、その話聞いたことあるよ。しかしそれがカンファレンスの雰囲気を和らげました。講演が終わって、聴衆が立ち上がって、ナウエンに大きな拍手を送りましたとき、ビルが言いました。僕が挨拶する。ナウエンは内心ハラハラしました。ビルが前に立って言いました。皆さん、お座りください。ビルが皆さんにご挨拶申し上げます。ヘンリーが前にボストンに行ったときは、ジョンを連れて行きました。今回、僕に一緒にワシントンに行こうと言ってくれました。それで、ここに来れてとても嬉しく思います。ありがとうございました。みんなはもう一度立ち上がって、ビルに大きな拍手を送ったそうです。帰りの飛行機の中でビルが言いました。僕たち一緒に講演をしたんだよね。ナウエンはその言葉を聞いて、イエス様が弟子たちを二人ずつにして使わした。そして二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。そう言われたことを思い起こしました。ナウエンはイエスの名によって、私の名によって集まっているところには二人三人が、そのイエスの名によって働く、奉仕するということがどんなことかをさらに深く理解したというのです。 In the name of Jesus、 その言葉を最後に書いてその本を締めくくっています。この本の署名はその言葉から取られたものです。イエス様の荒野での誘惑、それは私たちに誘惑に警戒しなさい、それに打ち勝ちなさい、そう教えています。でもそれだけで終わっていないのです。ヘンリー・ナウエンが自ら体験したように、それは神様を第一に求め、神様に仕え、神様のために生きる、さらに真実な生き方をする、そういうことへの招きでもあるのです。 誘惑、それは私たちをマイナスに引き連れていく招きですね。でもこれに勝つためには私たちが神様に信頼し、キリストに従って生きるという神様からのプラスの招きに応えなければなりません。この招きが応えること、この招きに応えることができるため、私たちにはイエス様がおっしゃったと書いてある神の言葉があります。そしてヘンリー・ナウエンが言ったように、イエス・キリストのお名前が備えられているのです。イエス・キリストにより神のみを礼拝し、神に仕える道を歩み続けたいと心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエス様は誘惑に勝ち、あなたに信頼し、あなたに従う道を歩まれました。私たちも誘惑を避けるだけでとどまらず、あなたを求め、あなたに仕える道を歩むことができますよう導き助けてください。主なるあなたのみをあがめることの喜び、あなたに仕えることの力を私たちに教えてください。私たちの力と慰めの源、主イエスの御名によって祈ります。アーメン。